本日のトピックはワーケーションについて、メインポイントは3つ。1、宇野佐野山口県に1週間ワーケーション中。2、ワーケーションのいいところ、悪いところ。3、次にワーケーションに行くならどこ?となっています。宇野と佐野がお送りするグローバル視点で考えようポッドキャスト。日本生まれ日本育ち、宇野派、カナダの語学学校、アメリカのコミカレ、4年生大学を卒業後、現在ボストンでスポーツテック系の会社に勤務中。アイルランド系アメリカ人と国際結婚をした宇野こと早紀江と、
日本生まれタイ育ち、佐野派、アメリカの大学を卒業後東大大学院に進学し、現在は日本の再生医療系スタートアップで勤務中の佐野こと亜美が、日本と海外に住んで感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さんこんにちは。宇野と佐野、現在山口県にワーケーションに来ています。というのも、私早紀江が日本に一時帰国をしていて、仕事をしながら日本を満喫したい、プラス緊急事態宣言が10月1日に解除されたので、亜美と私のもう一人の友人でオールムーブスというワークアウトを一緒にしているレミを誘って山口県に1週間ほど来ました。ということで、日本ではまだ馴染みのないワーケーションについて、今日は私たちの体験をもとに話したいと思います。亜美さん、改めましてお久しぶりです。
お久しぶりです。
実は宇野と佐野、実際には今回で会うのが5回目くらいという、正真正銘オンラインで関係を築き上げてきました。多分 4,5 時間以上の長時間一緒にいることはなかったのにもかかわらず、今回いきなり1週間近くにわたる旅をしています。感想をどうぞ。
感想いや、本当に楽しく、かつ仕事もね、すごい各自みんないろんな時差で仕事をしていたりして、ちょっとずっと仕事をしてる感じにはなってるんですが、その間もね、ランチで近くのこうイタリアに行ったりとか、朝は起きて本当に7時とかからカフェに行ったりという感じで、すごくこう健康的に過ごせていて、そういったオンオフがすごくはっきりしてるからこそ、仕事中はものすごく私個人としては集中できてるなっていうのを感じます。で、さっきともね、本当に久々に会いまして、2年ぶりとかかな、
2年ぶり
に会って、でもね、本当に最初会った時は会ってない期間のことを感じさせないような、普通にヤッホーみたいな感じで会ったので、ね、なんか本当に楽しく毎日を過ごしています。
そうね、実際にね、その2日前くらいに普通に交流会とかで話したし、かなり私も日本に来てからの隔離中もたくさんポッドキャスト取りだめしたりと、
そう
オンラインでは相変わらずこうね、キャッチアップしてたので、全然久しぶりな感じがしませんでした。はい、では、今回私たちが泊まっていたのは下関のコーワーキングスペースとカフェプラスホステルみたいなところで、カフェでは下関の海を見ながら仕事ができて、忙しく仕事をしてるとやっぱりストレスというか、こうね、仕事に追われてる感がある中、パッと見上げると海を目の前にしてて、本当に気分は最高だなと思っています。はい、ではワーケーションについて話したいと思うんですが、実際亜美さん、ワーケーションはしたことありますか？そもそもワーケーションって何ですか？
Work and vacation の、造語だよね。Vacation って普通に英語でも Workation って言うし、日本語でもね、いろんなところで見るようになってて、実は多分山口県自体がこうワーケーションすごく推していて、山口県にワーケーションしに来てくださいっていうのを多分推進してるっぽくて、本当に空港にもワーケーションエリアとかがあったりとか、ネットもすごく安定したのが通ってたりとかで、びっくりしてます。で、今回が初めてのワーケーションで、もちろんその旅行に行くときに仕事のパソコンを一応念のために持ってって、で、帰りの新幹線の中でちょっと作業とかっていうのは全然あるんだけども、がっつりこの仕事もしながらバケーションも楽しみながらみたいなのは今回が初めてです。
おー、はい、私もこうがっつりワーケーションしに行こうっていうのは初めてで、亜美が言ったように、旅行というか、私がね、購入したバケーションハウスというのがあるんですが、そこにパソコンを持ってって、普段と変わりなく仕事をするっていうのはあるんですけれども、初めて行く土地に友達とかと、ワーケーションするっていうのは初めてです。はい、ではワーケーションしたことがある同僚とか、または友達は周りに今までいましたか？
そうだね、なんかやっぱり SNS とかでバケーションしながら仕事もしてますみたいなことを投稿してる人は何人か いたりとか、ワーケーション自体多分アメリカではもっと盛ん、日本よりもアメリカでは盛んなのかなっていうのを思っていて、アメリカの友達とかはそれこそコロナの間とかメキシコのリゾート地とかに行ったりとかしてバケーションを楽しむみたいなのはしてたね、
うんうんうん、そうですね。結構私のコーワーカーもコロナの間にそれこそコスタリカに2週間の予定で1ヶ月になって2ヶ月いたっていう子とかもいて、うんうん、まあ、その子は本当にがっつり働いてたから仕事をしている中では全然そのどこにいるかっていうの分からなかったんだけど、インスタを見るとえコスタリカにいるのみたいな、
はいはい、
そういうことがあったりしたので、結構私の周り の, あのコーワーカーはワーケーションしてる人が多いかなっていう感じはしました。
それもやっぱりまた日本とアメリカ違うよね。あんまり日本でっていうのはちょいちょい見るけどそこまではないかなっていうのが私の印象。
なるほど。まあね、あの日本ではあまり聞き慣れないバケーションかなと思うんですが、それはねバケーションしながら働くって最高だって思うと思うんですが、実際働けましたか？
私はねすごくプロダクティブに働けたと思う。っていうのはまあ本当にネット環境とか話せる環境っていうのが若干もうちょっとこう充実してたらいいなっていうところはあったんだけども、
うん、
でも家にいるとパソコンと見上げても何もないじゃん、家の中でやってるから、
うん、
だけど私たちが泊まってたところは本当に海、下関の海の真横にあるもう本当オーシャンビューっていう感じの、ハワイの感じのオーシャンビューではないんだけど、
あ
の
そうね、港みたいな感じだよね。そうそうそう、
あのいっぱい大きな船が通ってたりとかで、そういう、まあ、ある意味こう自然が目にパッと入ってちょっとこう一息置いてまた仕事に戻るみたいな、
うん、
あのルーティーンがすごく良かったなって思ってるので、思っていた以上に集中できたし、もしかしたら家でやってた時よりも集中できた部分はあるかなと思います。
そうだね、結構私も似てるなと思ってて、やっぱ家でやるとちょっとダラダラしちゃう、
うん、
時もあると思うんだけど、まあ、ランチはここ行こうとか、朝仕事前にちょっとランニングしてとか、朝ごはん海鮮丼食べに行ってとか、かなりこうやりたいこともあるし、そこに沿った私たちのスケジューリングもできるけど、結構みんなさミーティングの時間がねバラバラだったりして、
そう
だね、そこのコーディネートは大変だったかなと思うけど、まあ、あと土地も大切だなって今回はかなり思って、下関って今コロナだからかすごいレストランとか空いてるわけでもなく、割とその海とかリゾートではなくって、さっきアミも言ったように港のエリアだったので、うん、これがすごい初めて行く LA とか分かんないけどね、サンフランシスコとかはなんか今まで超行きたかった場所とかだったら、
うん、
何もできないもどかしさもあって、
うんうん、
なかなか楽しめないというか、ワーケーションに来た意味というかっていうのがあるのかなと思うので、まあ、今回この山口県とか下関とか、まあ、今はあのちょっと違う海のエリアの角島大橋というところに来てるんだけど、まあ、それもね週末に関わってということで、あの平日は働いて週末はバケーションということで、すごく、ね、うん、いいのかなと思います。
なんかいい感じに栄えてたよね。そのご飯とかには全然困らないというか、まあ、周辺徒歩圏内にこういい感じのサクッとランチできるようなレストランとかもありつつも、だからといってそのすっごいたくさん観光する場所があるっていうわけでもないので、そういった形でその日中は仕事に集中して朝と夜の時間使って行った方がいいカフェとか行った方がいいレストランにこう足を運んでっていう感じだったので、なんか私的には今回のこの下関エリアっていうのはこういい感じな、
そうだね、
適してると思う。
はい、まあね、こんな感じで今少し言ったんですが、まあ、ワーケーションの良さと悪さをこう簡潔に今話せたらいいかなと思うんですが、
うん、
ワーケーションのいいところは
やっぱりこのオンオフというか、特に私はすごくこう年齢を重ねるごとにすごい自然がやっぱりいいなっていうふうに思ってきてるので、うん、目の前に海があるとか、ちょっと歩いたら後ろ山とかっていうようなこう自然に囲まれた場所でっていうのはすごくいいし、まあ、これぞこう都内に住んでると、まあ、難しい働き方だなっていうのは思います、
うん、そうだね。アミも言ったように良さっていうのはそういうことと、まあ、プラスこう仕事で来てるけどやっぱり来たことない場所に来れたりとか、
うん、
まあ、旅行で例えばちょっとこんな田舎とか、田舎のエリアに私は泊まったりしたので、旅行目的に来るとちょっと物足りないかなっていう、
うんうん、
けど働かなきゃいけないってなると罪悪感を感じないっていう、それが良さかなと思います、
うん、
まあ、じゃあ逆に悪いところ
はやっぱりネット環境とか仕事に適した環境が揃わなかったらやっぱ難しいかなと思うし、うん、まあ、今回ステイしたホテルの上にカフェとか、あとはコアワーキングスペースとかがあったので、 まあ、そういった形ですごくワーケーションに適した場所に今回はステイできたけれども、うん、そうじゃなくて普通のホテルに泊まってどっかその辺のスタバとかさタリーズとかカフェに行って仕事しなきゃいけないってなるとやっぱりパソコンに向かってだけの作業であれば問題なくできると思うんだけど、まあ、電話しなきゃいけないとか
そうだね、
そうなるとやっぱ周りの音がうるさかったりとか、うんでちょっと不自由かなとは思いました。
そうだね、それはすごい感じたね、うん、まあ逆に今回私たちはその働いてるカフェのエリアと寝てるその私たちの部屋が上の階と下の階だったのでちょっと静かなスペースでミーティングをしたいときは一人が部屋に戻って私たちが普通にパソコン向かって働いてるみたいなことでコーディネートができたからよかったなと思うけど、確かにそれで他のその辺のカフェに行くとミーティング自体は大変だなと思いました、うん。ではワーケーションというかリモートワークでも周りとうまくコミュニケーションを取るために心がけていることとかはアドバイスなどありますか？
やっぱり本当にワーケーションというかこれはコロナが始まってリモートワークがメインの働き方となってから私は気をつけてることだけども随時チャットとかでコミュニケーションを取るっていうところはすごく重要で、うん、なんかこう、まあ、もしかしたら余計なお世話かもしれないけどこれやっといてくださいねとかあえて記録に残すようにお願いしたりとか、それで口頭で電話で言うだけじゃなくて本当に記録として残しておくと、まあ、向こうもこうあこれやらなきゃいけないタスクだなってこう分かるし、うんうん、なので、まあ、特別ワーケーションだからっていうわけじゃないけど本当にリモートワークが問題なくできてればワーケーションで家じゃない場所にいようが仕事はできるかなとは思う、
うん、そうだね。私自身もリモートワークはコロナが始まってずっとしてるのでもう1年半以上してることになるんですが、やっぱりそういったオンラインのプロマネのツールとかはうちの会社はねテック業界ということもあって、うん、すごくうまく使ってるし、今日自分がこう何をするとかここまでに何をしなきゃいけないみたいなトゥードゥリストとかもマミもそうだと思うんだけどチーム内の人には見えるようになってるから、それを使ってちゃんとそこをそのタスクをその日にちまでにチェックできるようにするというか、まあ、それで信頼関係とかもそこから生まれるし、まあ、それで別にじゃあワーケーション行きますって自分の上司に言ったとしても自分が今までできてたリモートワークの延長線上のワーケーションなので仕事に支障がないように働きますっていうことをちゃんと言えてればリモートワークというか周りとうまくコミュニケーションを取れるのかなと思っております。
あとはその行動だよね。なんかこう、例えば有給とか休みを取ってたらっていうのはまた別だけれども、うん、ワーケーションとは言っても、まあ、日中その9時5時なのかフレックスなのかは人によるけれども、うん、働けなきゃいけない時間は、まあ、働けなきゃいけないっていうところで、じゃあこう毎日あるミーティングキャンセルして今日ちょっとできませんとか、うんうん、なんかそういうそのバケーションにいるからじゃんって思われてしまうと、まあ、マイナスなのでミーティングとか基本的に出るようにしてたし、
そうだね、う
ん、ワーケーションだからできないっていう風なのは自分にとっても良くないし、まあうん、一緒に働く人にとっても良くないと思うので、その辺はしっかりと仕事は仕事っていう、まあ、マインドを持つってことかな。
そうだね、まあ、あとはちゃんとランチ休憩とかはブロックしておくとか。
そうだね、
なんか結構さ普通に仕事してるとランチ休憩も関係なくミーティング入っちゃったりとか、うんうん、スラックでメッセージ送っちゃったりとかするけど、もうちゃんと例えばスラックのスターテスでランチ中とか今は返信できませんとかっていうのも分かってたりとか、カレンダーにもブロックしておくと、まあ、自分だけじゃなくって周りとも一緒に働く上でやりやすいのかなと思います、
うん。
はい、では最後にズバリワーケーションをおすすめしますか？そして次に行くならどこの土地、日本と海外バージョンを教えてください。
すごくおすすめするし、私もできたらまた行きたいなっていうのは、
うん、
すごく今回の経験をして思いました。っていうのも本当に集中できただよね、オンとオフがはっきりしてるからこそ。で本当にバケーションとはくっついてるから、バケーションの時はバケーションらしく楽しむし、ワークの時は集中するっていうところで、なのでまた行きたいなと思います、
うん。
で次行くならどの土地、これ難しいね日本だったらやっぱりこうこれからまあ冬になったりするとそれこそスキーとかも兼ねて、
はいはい、
雪があるところ北海道とか、まあ、東北の方に行ったりするのもいいかなと思うし、うん、なのでまあ、うん、私個人としては北海道に行きたいなと思う、
うん、
日本だったらね、
はいはい。
で外国の場合は、まあ、親が、私は海外に住んでるので、まあ、親が住んでる場所に行って、まあ、親に会いに行きつつも例えば数日だけは仕事をする日を入れてっていう感じがいいなと思います、
うん。なるほど、はい。まあね、結構ね私たちがっつり働いてたなっていうのは、 思うし、その9 to 5で9時5時で働いてたわけじゃなくて、結構私たちのもう一人の友人とかは夜のミーティング、他の国とのミーティングがあって、本当にディナー行った後からじゃあミーティング行ってくるっていうこともあったし、私自身も自分のチームだったり上司がアメリカなので、やっぱりそこはちゃんとコミュニケーションね取っていかなきゃいけないから、私がこう夜にコールをするっていうこともあったから、でもやっぱりおすすめします、うん、本当にあのいいところっていうところでも述べたようにオンオフが完全につくし、旅行をするとね心が豊かになるなっていうのは本当に思うから、うん、はい、おすすめします。で、次に行くならどこっていうことなんですが、日本だったら私はねこう四国も行きたいなと思ってたので、
うん、
四国は行きたくって、で九州はやっぱご飯も美味しいから、ご飯食べにというかそれを目的に行きたいなと思うけど、私もねあのスノボとかもするので、なんかスノボするなら正直さ、スノボしてる時間ってこう昼間だったりするんだけど、あえてこの素敵なロッジとかをブックして、そこでこう仕事を優雅にちゃんと過ごして、で週末にかけて行くだったりしたら、週末でもスキーとか行けるし、
ナイターとかもね、
うん、あそうだね、ナイターもあるわ。そうだね、なので結構ね自分でこう調べてクリエイティブにちゃんとスケジューリングとかすれば本当にいろんなところで楽しめるかなと思います、
うんうん、あとはなんか行く人もすごく重要だなって今回思った。
確かに、
なんか私たちは本当になんだろう、みんなで一緒に行動したい、しなきゃっていうタイプじゃなくて
マジ自由だったよね。
なんかあ私行かないからどうぞとか、
確かに、
まあ、仕事してるからじゃあ私たち行ってくるねみたいなのを結構気軽に考えずにできた3人だったので、
うん、本当に
それはすごい良かったけども、うん、なんかこう常にみんなで一緒に行動したいとかってなると、もしかしたらちょっと難しいところもあるかもしれないし、
ね、
本当に働く時間とかあのミーティングが入ってる時間場所とかっていうのもね、
うん、
結構こう違ったりすると難しいのかなとも
思う。確かにそう思うと3人でよかったかもね。
そうだね、増えたら本当にもっと大変だった、
うん、まあ、マックス4人かもしんないけど、
うん、
2人だとさ、こう例えばアミが長いミーティングがあって、もちろん私も仕事できるけど、それがその9 to 5じゃなくって、実はちょっとその夜遅くだったとか、
うんうん、
なんか今回もさ、こう1人ミーティングあるから置いて2人で温泉とか行ったりしたし、
そうだね、
そういうことができるのは良かったかなと思うので、
うん、
人数と一緒に行く人は大切。
そうね、
うん、そうですね、はい。まあ、では今回は私たちのワーケーションの経験に基づいたお話をしましたが、皆さんいかがでしたか？ワーケーションってやっぱりね、まだ日本人には馴染みのないことだったり、こうイケてる起業家がやることでしょって思うかもしれませんが、全然そんなことはありません。動ける今動いておくのもいいなと思うし、海外もこれからねボーダーが開いたらまた行く機会もあると思うので、うん、ワーケーションぜひ皆さんにおすすめするので、もし行ってみたりあの感想があったり、皆さんの経験もぜひシェアしてみてください。今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com、 Facebook の宇野と佐野コミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたり、エピソードの裏話なども聞けるので、ぜひ参加してください。
もし共感する、役に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください。今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってください。
宇野と佐野の SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください。 We'll see you next time. Bye.